聖書という書物が偉大な書物であるということを、おそらく認めない人はいないだろうと思います。世の中には、いろんな書物があるわけですけれども、聖書ほど多くの言語に訳され、そして多くの国で読まれている、書物はないわけです。で、それを受け入れるか否かは別として、聖書は、多くの人々にこの長い歴史の中で大変大きな影響を与えてきた、そういう書物だと言っていいだろうと思います。で、その意味では古代から現代に至るまで、この世界というのはある意味では聖書を抜きにして考えることができない、そのように表現したとしても決してキリスト者の独りよがりではないだろうと思うのです。で、この旧約聖書は、今から3000年ぐらい前に、書かれたわけです。で、この聖書はですよ、今詩識者がお読みくださったように、はじめに神は天地を創造された、こういう言葉で始まっております。なんともスケールの大きなというか、荘厳な、そういう響きを持つ書き出しだろうと思うのです。聖書の背景になったこのユダヤ人、あるいはヘブライ人、イスラエル民族、いろんな表現ができると思いますが、彼らは、物事を並べていくときに必ず最も古いものというか、あるいは最も大事なものを一番最初に持ってくる、そういう傾向っていうか、癖を持っているようであります。例えば旧約聖書の実会ですけれども、それはイスラエルの民にとってはいわば憲法とも言える、そういう大事な、戒めで、それが、言うならば世々の国々のその法律の原型になっていると言ってもいいだろうと思いますけれども、その実会がイスラエル民族にとっては極めて重要でしたから、彼らはそれを本当にこう厳格に守って生きたわけです。そして実会に違反することはユダヤ人としてその社会からこう締め出されていくことにこうつながっていく、その罪は死刑に相当するとさえこう考えられていた、それだけ重みのあるものであります。あの実会、銃の戒めは全て重要であるわけですけれども、しかし何と言っても一番大事なのは、あの銃の戒めの中での一番最初の第一回が、極めて大事であるとこう言えるわけです。出エジプト記の20章の2節に出てまいりますけど、あなたには私を置いて他に神があってはならない、これがその実会の第一回にあたるわけですね。一番大事なものを一番最初に置く、そういう習性を持っているヘブライ民族でありますから、そうするとこの聖書もですよ、一番初めに、最初に、初めに神は天地を創造された、こういう言葉をこう置いたわけです。で、そのことは旧約聖書39巻、新約聖書27巻、合計66巻からなる異なる文章から、聖書っていうのは成立しているわけですけれども、その66の聖書全体を貫く基本的な考え方、あるいは基本的な精神というか基本的なモチーフ、それがこの初めに神は天地を創造されたというこの言葉の中に言い表されていると言っていいと思うのです。例えばクラシックでこう考えてみますと、交響曲ですね、 1時間から2時間あるようなこう偉大なこう公共曲の中には、まあおそらく必ずと言っていいほど主題となる旋律っていうものがそこにあるわけですね。でそれが繰り返しこう演奏されていくわけですから、例えば私たちはベートーベンの第何番っていうふうに言われると、こうすぐにそのメロディーっていうかですね、そういうものを思い起こすことが、まあ、できるわけです。でその意味で聖書全体を貫いてその根底に流れている一つの精神、それは初めに神は天地を創造された。言い換えれば神は天と地の創造主であるということであります。神は世界を作り人を作り、そして人を支配し導きたもうお方なのだ。で私たちはその神によって生かされ守られ導かれながら生きている。これが聖書を貫いている基本的な姿勢であるということができるわけであります。でこの初めに神は天地を創造されたというこの言葉ですね、初めにというふうに一番最初にこう訳されている言葉、これはまあ間違いなくその時間的な概念をこう表しているわけですけど、しかしそれは何かこう時間的に一番古かったっていうですね、そういうことだけを言っているわけではないと思われるんです。で旧約聖書っていうのはご存知のように、まあ、ヘブライ語でこう書かれているわけですけれども、まあ、この言葉はその原文ではですねベリシスっていう言葉がこう使われていて、確かにその初めにとか最初っていうふうなそういう意味を持っております。でけれどもそれと同時にこの言葉は主題とかあるいは原理原則というそういう意味を含む言葉なのです。すなわちこの創世記が私たちにまず語ろうとしているのは単なる時の順番ではなくて人生のあるいは歴史の主題というものが一体何であるのか、そういうことがここで実は語られようとしているのです。単に世界ができて今日までどのような順序で歴史というものが流れてきたのかということを説明しようと、そのためにこう創世記が書かれたわけではなくて、この長い歴史の中で最も大切なこと、もの、この歴史を支え導いてきた根本的な精神、主題というものが一体何であるのか、でそのことを実は言おうとしている、これがまあ創世記だと思うんです。そして聖書はですよ、それは神が天地を創造されたこと、これがいわば人生のあるいは歴史の主題なのだというわけです。それらがあらゆることの出発点であると同時に全てのことと関わっているのだと。で別の言葉で言えば天地の主なる唯一の神こそが全ての始まりであり力であり究極の実在者である、そういうことを語ろうとしております。はじめに神は天地を創造された、ここから一切が始まるんだと。イスラエルの人々はそういう信仰っていうものを、まあ、ここに一番最初にこう告白をしているということであります。今から3000年も前に書かれた古い文書ですね。もちろんこの創世記は最初から整ったこの一つの塊としてその文章があったわけではなくて、断片的にまあいろんな語り伝えというか資料、いくつかのこう資料があって、それがこう寄せ集められて今の創世記っていうものがこうまあ編纂されて今の形になっ ているわけですから、一番最初にあった古い断片っていうのは、まあ、言うならばその3000年よりももっと前に、このもっと前のものであるということができると思うんですね。そうすると、まあ、今日の私たちが考えるような、まあ、科学的というか、あるいはこう客観的なその思考ではなくて、極めて素朴であり、そして幼稚であると言わざるを得ない、そういうものがこの創世記の中に反映されているっていうことは、こう間違いのないことであるわけですね。例えばこの作られた天地っていうものは、明らかにその地面がこう平面的にこう考えられている、受け止められているわけであります。ずっとまっすぐな土地というものがこうずっとこう続いて平行してこの続く、でその上に、あの地面の上に天井というか、あの天があって、さらにその地面の下には地の底っていうか、そういうふうなこの三層構造というか、まあ、平面的な三層構造というものがによって、この世界がこう描かれているわけですね。けれども、まあ私たちは今この科学の発展というか、まあ進歩の中で、この地球は丸いっていうことを知っていますし、世界がずっとその単なる平面的に続いているっていうふうなことは、そのようなことはまあ考えないわけです。で、その意味で創世記っていうのは決して科学的であるというふうには言い難いし、今日の私たちの常識からするならば、まあ、聖書の世界観っていうものは、この、まあ、相入れないというか、それをこう受け入れ難いものがあると感じるわけですけれども、まあ、しかしですよ、天と地、すなわち地が人の住む場所であって、神は意図高き天にいますであろうというこのヘブライ人の考え方は、ある意味ではあまり抵抗を感じないで受け入れることができる、まあ、事柄だろうと思うのです。昔の人たちは素朴に地面というものがあって、平面的に続く地面に人間が住むことが許されていた、そして天は神が存在する場所であって、私たちの、まあ、至り得ない、そういう場所なのだ。私たちにとって天というのは仰ぎ見るべき別なる世界で、そういう考え方があったに違いないと思うんです。パレスチナであるとかギリシャという土地は、まあ、非常にこう乾燥した地域ですから、まあ、夜になれば星が満天に輝いて、それは言葉で表現することのできないような美しさがあっただろうと思うんですね。あのアブラハムも本当にこう天に輝く美しい星をこう見上げたんだろうと、そんなことを思うんです。人々は天を仰ぎながら、そこに神の存在なるものを感じたに違いありません。でしかしヘブライ人はですよ、このその天もまた神によって作られたものなのだというわけです。はじめに神は天を作り地を作り、この世界を創造された、こう表現する。すなわち聖書の民はこの天も神が作り、地もまた神が作られた、すなわち初めにという言葉が主題という意味を持っているように、すべてのことの根源に、あるいはすべてのことの始まりに神の創造の働きがあったのだと聖書は私たちに告白をしていると思うのです。 私たちはしばしばこの世界を動かしているもの、世界の歴史を形成しているのは人間であるというふうに考えるわけです。政治家や経済人と言われる人たちが世界を支配し、そして富を牛耳っている、そう考えます。世界はすべて人間の力であるとか思惑、駆け引きによって形成されているのではないだろうか、そう考えるわけです。でしかしそういう私たちに向かって聖書はその冒頭に、はじめに神が天地を創造された、それがすべての始まりであったと表現しているわけです。でこの信仰からイスラエルの人々の神への信仰というものが始まっているのだと、そういうことを私たちはまず深く心に覚えたいものだと思います。で続いてですね、この神が最初に天地を創造された時に二節を見ますと、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたとあります。でここを口語訳聖書、一つ古い聖書では、地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたと、こう訳しております。すなわちこの地は混沌としていた、カオスであったというわけです。創造の始め、そこには混沌があった。神が天地を創造された時、そこにあったものはただ混沌たる状況に過ぎなかったのだと、いわば恐るべき不気味さがそこに横たわっていたというのであります。でしかし聖書はですよ、同時に今見ましたように、神の霊が水の表を動いていたと、こういうわけです。この動いていたという言葉を口語訳聖書は覆っていたというふうに訳していますが、でもともとこの言葉は飛び回るという、そういう意味を持った言葉なんですね。私たちのこの住んでいる、生かされている世界、この地上は混沌であり闇があった、しかし神の霊がそれを覆っていた、カバーしていたというふうに創世記は書いているわけです。地の混沌たる状況、闇の中で、しかしなお神の霊が飛び回り動き回っていた。何のためか、それは私たちのこの闇に満ちた世界を包み愛するためであります。真っ暗な深淵が口を開き、混沌たる状況があった、しかしその上をわしが雛を守るように神の霊がその上を飛び回り守っていたっていうことを、この創世記の冒頭でイスラエルの人たちはこう信仰を告白しているわけであります。目に見える世界、それは暗くて混沌として本当に虚しい世界のように思えるけれども、しかし神はその世界とそこに住む民をしっかりと守っておられるのだ。混沌が広がっていくこの不安で不気味な世界の上に神の霊が覆っていた、神の支配がそこにもまた及んでいたのだ。これがヘブライ人の信仰であります。美しい自然、広々としたこの世界の中にですよ、 人として生かされていながら、その自然というものをより豊かにするのも、また貧しくするのも、あるいはこの世界を混乱の中に陥れるのも、それは結局人間の技ではないか、そのように思われるわけです。富める世界と貧しき世界、混乱あるいは混沌とした世界が、この3000年も前もそうだった。そして今もまた変わらず広がっている。神の支配と神の守りを忘れて、人が自分を自分の力で守ろうとし、そして自らが神のごとくになろうとする、そのような罪を私たちは思わずにはいられないわけであります。イエス・キリストはこの十字架におかかりになる前にこういうことをおっしゃったわけですね。マルコによる福音書の10章に出てまいりますけれども、この異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではないんだ。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさいと。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであると、こうイエスはおっしゃったわけであります。そして十字架の死をもって、その深い意味を私たちに明らかにしてくださいました。旧約の時代の人たちが自分たちが生きている世界の中にあって、自分たちを守り導いてくださる神を信じて生きていく、その生活の中で神が一体何を私たちのためになしていらっしゃるのか、神と人間とはいかに関わっているのであろうか、でそういうことを思いながら、自らの信仰の告白としてこの聖書の物語を書き綴ってまいりました。いろんな人々がいろんな時代にいろんな場所で書いたものがこの聖書となっているわけです。でしかしその聖書の冒頭、66巻の聖書全体を初めから終わりまで貫く第一義的な告白として、聖書は神が天地を作られた、こう書くわけです。それは別の言葉で言えば、一切の時間と空間、私たちが営み作り上げていくこの世界の歴史、それを支配し支えておられる神が今したもうということ、すべてのものはこの神によって始められたのだ。いわば取るに足らない私たち一人一人、弱い人間です。イスラエルの歴史を考えてみれば、彼らは神から選ばれた特別な民、神の民と言いながらもですよ、神に従っていった歴史であるというよりは、神に背き続けた歴史を彼らは歩み続けたわけです。神によって作られた民が共に神の子として生きていった世界ではなくて、まさに対立と争いの歴史をこう繰り返してきた。そして今もそれが続いている。今、戦争と平和を深く考えさせられる、まあ、そのような時を迎えていますけれども、ある意味では人間の歴史っていうのは戦争と平和の繰り返しであるわけです。いや、むしろ平和の時よりは戦いの時の方がはるかに多かった歴史っていうものを私たちは生きているわけです。でしかしそのように神に背き続けたこのイスラエルの民を、神はなお愛し守り続けてこられたんだ。 神なしにイスラエルの歴史っていうものが成立することは決してないわけで、その信仰を彼らはこの短い今日の聖書の言葉に込めたのではないでしょうか。創世記の記者はですよ、この世の罪にもかかわらず神が彼と彼の民をしっかりと守っていらっしゃるというその信仰に生き抜いて、この創世記の一番最初、初めに神は天と地を作られたと、この壮大な一語で書き始めたのではないでしょうか。しかも聖書はその天地創造というものが神ご自身の栄光のためではなくて、あるいは神がいかに力あるものであるかを誇示するためにこのような技がなされたのでもなくて、それはまさに人間のため、私たちがそこに生き生かされていくためであったと書いているわけです。神の霊がこの暗闇に満ちた地上を覆っている、飛び回ってなお愛し続けてくださっているんです。私たちはこの天と地の創造主なる神、私たちの生も死もその御手の中に収めて守り支配したも神の前に生かされている一人一人である、そのことをこの聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。創造主の手になる光栄を私たちは覚えながら、しかし同時にです、私たちは作られたものに過ぎない、そういう被造物の限界っていうものを受け止めながら、それでもなお私たちは守られている、その恵みを感謝しながら、それぞれに与えられている人生の歩みというものを生き抜き、そして主の栄光を表していく一人一人でありたい、そのように思います。